東世新長崎物知り手帳の時間です。郷土史家の故長島正一先生が昭和28年から担当したラジオ番組長崎物知り手帳をもとに、長崎師団会の原田博司会長の原稿で装いも新たにお送りしています。
NBC ラジオの高槻明子がお伝えします。160回目の今日も来日200年にちなんでシーボルトのお話です。1829年国外追放となったシーボルトは翌年オランダに帰国しました。そして1845年にはヘレーネ・フォン・ガーゲルンというドイツ人の女性と結婚、2人の間に5人の子供が生まれました。1858年日蘭通商条約が締結されるとシーボルトの追放令も解除されました。そこで1859年シーボルトは長男アレキサンダーを連れて再来日しました。長崎では最初出島に宿泊しましたが、まもなく現在の筑後町の日蓮宗本蓮寺の末庵一乗院に滞在、滝稲親子とも劇的な再会を果たしました。シーボルトは1861年5月以降幕府の顧問として江戸に滞在しましたが、9月には長崎に戻り、1862年オランダに帰国、1866年10月18日ミュンヘンにて70歳で亡くなりました。シーボルトの長男アレキサンダーは父シーボルトの政治家としての一面を受け継いだようで、父シーボルトの帰国後は外交官として活躍、1894年ロンドンでの条約改正、これは幕末に江戸幕府が欧米の圧力に屈して締結させられた不平等条約ですが、この条約の改正に成功しました。その功績で1910年あのグラバーでさえ勲二等旭日章と勲二等なのに、アレキサンダーは勲一等瑞宝章を授与されたのです。それだけ明治政府にとってこの条約改正は重要課題だったということでしょうが、アレキサンダーの勲一等はお父さんシーボルトの功績も加味されているのではないでしょうか。次男のハインリッヒは父シーボルトの学者としての一面を受け継いだようで、外交官としても活躍しましたが、傍ら日本の考古学やアイヌの文化について研究を行っています。さらに1873年のウィーン万国博覧会では日本の資料を収集展示、日本の文化を世界に紹介しました。このようにシーボルトの息子2人も日本びいきだったのです。ここでお時間となりました。新長崎物知り手帳、次回もどうぞお楽しみに。